小川理事長、新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
1月1日の放送ということで、身の引き締まる思いなんですが、2週にわたりまして小川理事長にご出演いただき、岩手医科大学創立120周年誠の歩み未来へつなぐと題してお話を伺ってまいりたいと思います。さて、岩手医科大学はいよいよ今年創立120周年を迎えるということになりますが、まずはこれまでの歩み、じっくりと聞かせていただきたいと思います。
はい、明治30年にですね、三田俊二郎先生が、私立岩手病院で医学講習所、そして、産婆学校を作ったと、はい、というところから本学の歴史が始まるわけでございます。でこの当時のことを考えますと、やはり明治のですね、医学教育のありようというのがないと、まあ、よくわからないかと思うんですね。で実は明治8年に医政というのができまして、日本で初めての、まあ、医療制度あるいは医育制度の法律ができたわけです。でそれでそれを受けましてですね、明治10年頃から明治20年頃にかけて、全国の都道府県に県の医学校が続々とできたんですね。で岩手県にも実はその岩手県医学校というのがございまして、でそれがちょうど明治20年に開校して、でところが明治30年に閉校してしまった。でこれはどういうことかと言いますと、明治20年にですね、勅令が発せられたわけです。でそれは何かと言いますと、府県立医学校の費用を地方税で支弁してはならないと、税金を使っちゃいかと、というとんでもないその勅令が出たわけです。明治20年を境にですね、全国の、まあ、医育機関が軒並み閉校の浮き目にあってしまった。でその時の状況はどうだったかと言いますと、岩手県医学校も明治19年に閉校になりました。そして結局東北北海道の学校というのが宮城医学校ただ一つになってしまったわけです。でその結果ですね、その明治20年から30年にかけて北東北北海道では大変なことが起きてですね、そのものすごい感染症が増加をして、そして多くの方々がお亡くなりになってしまったということがございます。であの当時一番問題だったのがトラコーマでございまして、
目の病気
で、まあ、失明をする患者さんが、まあ、後を絶たないという状況になってしまったわけです。まあ、北東北そして北海道 この医療の貧困を憂いてですね、その明治30年に、まあ、10年前に閉校になっていたんですけども、旧岩手、県医学校岩手県立病院の敷地建物すべてを借り受けて、資材を投げ打って、そして、医学校私立岩手病院、看護婦養成所産婆学校を併設をしたと。でそれが明治30年になるわけでありまして、でそれからちょうど今年が120年という年にあたるわけでございます。
三田俊二郎先生が資材を投げ打ってというお話をこういただくたびに、時々その背景、その時の時代の様子を想像することがあるんですけれども、個人が突然思い立ったのか、またこう皆さんからの苦しみの要望というのか、お話を受けて立ち上がったのか、何かこう時代でご存知なことというのか。
県民のご苦労といいますか、医療を受けられないという状況があったわけで、でまあ、それを見て、そしてあとそのトラコーマ等々でですね、でどんどんその失明をしていくような患者さんを まあ、目の当たりに見て、まあ、どうにかしなければならないということになったんじゃないでしょうか。
その三田俊次郎先生はただお金だけを援助したというのではなく、いろいろなビジョンをお持ちになって、医師また医療を守っていく、医師を養成していく、また医療関係者を養成していくことをしっかりと考えていらした方というのは素晴らしいですね。
そうですね。ですから、まあ、普通であれば医学校だけを作ればよかったわけですけども、はい、まあ、そこに看護婦養成所を作って産婆学校を併設をしたというのは、まあ、明治のあの時代にチーム医療という言葉があったわけではありませんけれども、まあ、医者だけを養成をしても医療は良くならないと。でそこには看護師が必要であり、産婆いわゆる助産師が必要なんだという強い思いで、ただ単に私立岩手病院を再興しただけではなくて、医学校に加えてですね、看護婦養成所とそれから産婆学校も作ったと。でこれはやはり今でいう、まあ、チーム医療、まあ、あの当時にそのチーム医療という言葉があったわけではありませんが、まあ、チーム医療そのものを考えていたと。で非常に、まあ、そういう意味でも先見性があったのではないかなと思っています。
また小川先生が理事長となられてからも、いろいろとこの貴重な資料が見つかって、その功績を裏付けるものが出てきたという、このあたりも興味深い出来事でしたね。
そうですね。岩手県の図書館からですね、明治40年に発刊されました私立岩手病院、岩手医学校、そして産婆学校、そして看護師養成所、10年間の経営報告ということで、まあ、報告書のような形になってるんですけども、そういう冊子が見つかりました。でこの中にはですから、明治30年に何名のその看護学生と、それから何名の医師が、あの医学生が学んでいたかということが事細かに分かるわけでございます。
ところで120年も続く医育期間というのは日本でどれぐらいになるんでしょうか。
あの明治30年頃の、まあ、今実はあの医育期間というのは全国で81あるわけでありますけども、明治30年当時の日本における医学校というのが、13校しかなかったんです。でそのうち官立が9校で、私立が4校しかなかったわけで、その私立の4校のうち、現在なお歴史を続けているのは岩手医科大学と、それから東京慈恵医科大学2校でございますので、まあ、あの東京慈恵医大は東京にあったわけで、そういう意味では、まあ、地理的な要素もあったんだろうと思います。地方においてこのようなその120年の歴史を私立として続けてきたというのは、まあ、本学が初めてであって、大変あの素晴らしいことだったと思います。
中央ではなく地方にあって輝き続けたというところ。
そういうことですね。それでですね、非常に面白い、はい、あの学則があるんですよ。
学則、
当時の、はい、当時の学則なんですけども、本校において医学講習を終わって、医術開業試験に合格した者は、本県管内において3カ年以上医術開業に従事すべき義務を有すと。
地域医療の原点がまたここにあるような、
ここにあるような素晴らしい、
そうですか。
でそれであともう一つはですね、本校職員は、全て名誉職とすと、そういう気持ちであるということです。まあ、別にお金も出さなかったわけではないんだけど名誉職というのは名誉を持ってその働きなさいということを言ったわけで、こういうちゃんとしたですね、 約束が残っているんですね。